吉川貴と
吉井ペロ
極限ギミーシューター。はい、皆さんこんばんは、吉川貴です。大天使盛り上がってる。
皆さんこんばんは、大秘書吉井ペロ。
大天使の。
いや、悪魔じゃねえなと思って。
いや、まあ。
俺、悪魔じゃねえなと思って。
農民でしょ農民でしょ認めなよ。平民ということ。
平民
平民農民。
ああ、でもまあ。
ムーミンでもいいけど。
平民農民。農民ムーミン。大丈夫
何が
やっぱり本当にもう、じゃじゃれを言わないといけない病気にこう。
それなってない。私、この間思ったの。
何を。
なんかね、なんだっけ、エルニーニョ現象とかさ、
はあ、
ラニーニャ現象とか言って、うん、明日のナージャでもあるまいしみたいに思ったの。エルニーニョ、ラニーニャ、明日のナージャとか思ってたの。
はあ、
かわいいじゃん。
だから何が
その並びが。
並び、
うん、
あ、
音として、エルニーニョ、ラニーニャ、明日のナージャ思って。
あ、
明日のナージャ見たことないけど。かわいいなって思ったんだ
よ。極限ギミシェルター第656回、
はい、
生放送スペシャルでございました。
やりました。お久しぶりです。
生収録、
はい、久しぶりだね。みんな極ギミだよね。
はい、極ギミです、う
ん、はい、
ということで通算もう7回8回目ぐらい。
もっとやってるイメージあったわ。
意外とね、2ヶ月に1回ですから、
うんうん、
1年経っても6回しかやらないんで、
まあ、あれか、ギミリスイベントが割と多めなのかな。
うん、うん、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、
もう今日雨広かったですね。
まあ、ちょっと寝てたので昼間に関しては。
はい。
じゃあ分かんないですね。
分かんない
です。それ寝てりゃね、
うん、
みんなは大丈夫ですか。
すやーっと、
うん、もう最近、うん、完全にメンバーシップ、
うん、
もう
でもその話暗くなるからやめない。
ギミリスも、
うん、
オープーちゃんとメンバーも、うん、まあ、安定してると言えばいいですけど、ね、
いや安定しててもしょうがない。
減る可能性も全然あるわけですから、
まあまあね、
うんうん、これが、まあ、現状維持なのは、まあ、それはそれでありがたいことなんですけど、
うん、
増やしていかないといけないのでね。
多分ね、本当にね、うん、今日戦場アイドル聞いてたから言うわけじゃないですよね、うん、ジャッカル間ぐらいの売れ方だと思う今。もう怖いよね。
ああでもマジで本当にそうかもしれない、う
ん、いやま
あ
本当そう。
皆さん戦場アイドルね、もしお聞きになったことない方はですね、うん、ダウンロード販売で、買えますので。
そうそう、
ダウンロード販売は、ポイントでも買えなかったっけ。
わかんない。
確かポイントで買えたはずなんですけど、ごめんなさい、ちょっと、うん、後で確認して、ポイントで買えなかったら買えるようになるかどうかはちょっと確認は取ってみたいと思うんですけれども、うん、もしポイントで買えるんだったらね、その場で聞けますから。
そうだね、
ダウンロード販売の方はね。
なんかそのおいくら万円か知らないんですけど私、
うんう
ん、なぜか逆に聞いたんですけど、432みたいな。で1はもう10回ぐらいですね。
その売れなくなっちゃうみたいな。
4を聞きたいなって思って4聞いて、
うんうん、
4聞いたんだったら3聞こうかなと思って、3聞いたんだったら2いくかみたいな感じで、うんうん、今1はまあ多分10回以上おそらく聞いてるので私、
うんうん、
まあ一応いいかと思ってそこで1回止めたんですけど、
no.
全部が神回みたいな話だね、あれ。
まあまあまあまあ、そうですね、う
ん、ほんと好きだった。3の最初のちえちゃんの、うん、用があるからかけてるんです、早く答えてください、ウェイボーのアカウント取りましたみたいな。あの辺の感じとかすごい好きでしたね、
うんうん、3結構言い合いがあるので。
あ、そうだね、
うんうん、その辺めちゃくちゃ楽しいですね。
もうあとひまわり、オーマチュンの、
うん、
なんか用ですかって一平というかジャッカルに聞かれて、
うん、
用がないのにかけるかよ、彼女じゃねえんだよっていうのがすごい良かったなと思って、やっぱ可愛い声で、まあ、ちょっとトーン落としてくれてるんですけど、
ピンポイントすぎる。
いやめっちゃ可愛かったんだよそれが、うん、すごい言葉遣い悪いじゃんと思って、うん、
それ終始一貫してそうでしょ。
うん、それがね、うん、すごい良かった、めっちゃ好きですね、
うん
うん、
4は4でね、ちょっと謎解き要素もありつつ、うん、
いやあれはねいいですよ4は、
うん、
まあ、懐かしの懐かしのでもないですけど、
うん
うん、古い付き合いのあの方が出てくるというのもちょっとネタバレ含むから一応伏せときますけど、
うんうん、
そう、あの方が出てくるというのもありますし、
うん、
なんかその なんかその初手でジャッカルそんなやつなのってちょっと思うかもしれないけど、
あのフェアリーテイルの、うん、3、2、まあ、3が特にそうか、うん、から結構その物語の全体的な、うん、その起承転結に対する、うん、こう重点を置くようになったじゃないですか。ここ、こういう風に展開してって、ここで意外性が起こってとか、こう全体的にこういう風な形になってとか、うん、いうことをドラマ CD を作るときにその台本の段階から練っていくようになったんで、4が特にそうなんですよ。その戦場アイドルシリーズもそうなんですけど、その展開的にギョッとするような内容がちょこちょこ出てくるっていう、
うん、
あの辺もよく練られた話だなとは思いますね。もう全部忘れてると思うんですけど、
何言いたいなと思ってんの。まあ、それは忘れてるけど、
う
ん、
その話の展開を考えてて、めちゃくちゃあの時やりましたよねっていう思い出話を今したかったんですけど、ご本人が覚えてないみたいなので、もうこの話やめますけど。
でもさ、戦場アイドル4にさ、はいはい、その覚えてないってやめてもらえるって私言ってる
よね。そうですよ。
その私がなんか推理したりとか話しかけたりしてることがあんたの覚えてないですって全て投げ倒していくのよみたいな、そんなセリフあるよね。
そう、だからその気持ちです今。
あ、そう。
だから話してる相手が覚えていないって、うん、もうね、もうなんか最悪なんですよ。
なんか辛いけど。
いや、こっちだよ辛いのは。思い出話しようかなと思ったら顔ずっとピンときてない顔してるから。
いや、ずっとなんかあんまりポカーンってしちゃったけど、まあでも本当に全部面白かった、
うん、まあ戦場アイドルね、本当ね、おすすめなんで、ぜひねお聞きいただければと思いますの で、
です、ね、
よろしくお願いいたしま す、
します
さあ、ちょっとヨタ話とそしてトラブルによってね、はい、ちょっと本題に入るのが遅くなりましたけれども、メールもね今回いただきましたので、今回もいただきましたので、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、読んでいきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんなに長く続くとは、うん、初めから思っておりました。
長き長き、
よしかけると
よしりっぺろ、
キャケンキミーシェルター、キャケンシャー、まあまあまあ、
何、誰かに銃で狙われてるの。
アンパンマン、しっかりめー、ブラブラブラブラ。じゃあネタバレしないんでごめんなさい。
俺は夏休みじゃないの。
あ、そうなんかもうツイッターとかで闇ついばっかりするようになるから、自分で揺らしてるもん。割り腰ハリハリもしんねえのかも。じゃなくてマックが食べたいケンタッキーにする。
いや、だから小刻みなんだって。
今日誕生日なんですけど。マリアナ海溝みたいなところで膝抱えて座ってるよりは。誰にも劣ってないし、比べたこともない。吉川からでしない。
誰にも劣ってないって言えるのがすごい
よ。もう誰にも劣ってない。いや、もうね、
本当にね、生放送ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。私が泥棒だったらそうするの。
パイパイしてはつかまれ、
襟首つかまれて、おいおいとか言って、襟首ガンガンガンガンガンガンガン、髪つかんで左右に振り回してぐるんぐるんぐるんぐるんぐるん、
G、そして G、
バカがバカじゃないけど、バカバカバカバカみたいになって、
アババババババアババ
ババババよいしょ、アババババババババ
ババ
ババババババババババババババババババババババババババババ
ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ
ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババラジオネーム、モンカセイさん。
はい。
吉川さん、吉尾さん、スタッフの皆さん、ギョギンス、あ、ギョギンス、え、今喋んなくてよくない？オープニングメール。喋んないよ。曲ミスってかぶせてこないで、いつもの感じになっちゃう。
わかりました。どうぞ。
ギョギンス、あ、よし。モンカセイです。職場の同僚が転職で秋田から上京することになりました。身一つで行くそうで、家具などは現地で買い揃えるとのこと。お金かかっちゃうよ。自分ならあれもこれもと持って行ってしまいしょう、うん、お二人は引っ越し時に断捨離することってありますか？物を捨てる基準のようなものがあれば教えてください。では失礼します、ということですけどね。喋って
気づきました。うん、スペシャルの時は最初から喋ってるんですよ。
覚えてないけど。
で、なんすか？
だから断捨離の基準
っていうか、そのなんか引っ越しと断捨離って言って思い出すのは、吉川さんとゴミを一緒にお引っ越しさせたっていうことしか覚えてないんですよ。
いや、もう私ね、本当ね、明確にあんのよこれ。
何が？
なんかその家の中に段ボールが多すぎるのね。私、押し入れの中とかマジ段ボールなの。
ああ、
なんかその段ボールの上とかにその ハンガーフックなんていうの、お洋服かけるハンガーの鉄製のなんかそんなん置いてあって、いっぱいお洋服がかかってて、お洋服バーってどけたら段ボールあるみたいな。段ボールなの。お引越しして段ボールを開けないでそのまま段ボール収納して、
断捨離のさ、線引きの話してんじゃないの。
そうだよ。でその段ボールって開けないままいろんなところ渡り歩いてんの、 2,3 箇所。
ゴミじゃん。
うん、ゴミだよだからそう思ってるんで、開けたら結構宝物入ってんの。アロマキャンドルとか。
いや、まあ、それ入って
る。マジで本当に、あのなんかワンピースの主題歌流れてきそうなぐらい、あの宝物なの。
ああ、
うん、なんとかなんとか抜け出してって言いそうな感じ。
抜け
We are って感じなの。
そこしか覚えてないよ
なんだけど、うん、なんかなるほど。
これもういろんな人の多分トータル 5,6 人ぐらい、
うん、
あの引っ越しの手伝いやったことありますけど、うん、吉川さんだけですよ、
うん、
本当に、
うん、
燃えるゴミを、うん、燃えるゴミをその何あの引っ越し用のトラックに詰め込んだ、運んだ。
しょうがねえじゃん。
しょうがねえ
もうそれ何回言わせんのかな。しょうがないじゃん捨てられないんだから、
はい、
ゴミを、
うん、だって曜日なんか夜捨てたらめっちゃ怒られるんだもん、奥田さんに、
はい、
それ捨てられないってそういうこと
ね。そう、
あの思い出が詰まってて捨てられないとか。
生ゴミに思い出詰まってるわけないでしょ私が捨てた、あのね、顔が見える農業じゃないんだよ私。
みんなさ、みんな本当になんか信じられないかもしれないけど、本当にあのその時は白でしたけど、あの白のそのゴミ袋ですよ、その物を入れる、燃えるゴミに入れるゴミ袋。
でもさ、その話さめっちゃ言うけどさ、なんかあたかもさ私イコールゴミ屋敷みたいなイメージつけようとしてない？
してない。
え、絶対してるって。怖いんだけど。
してないし、あの今事実話してるだけだし。
怖
っ。あとあの冷凍庫にあの生ゴミの、
いやそれはマジで普通にライフワークとしてやってる人いると思うんだけど絶対マジでそれ侵害なんだよね毎回。
そ、え、何が
侵害なの。なんかその一晩とかだよあれ、生ゴミを、うん、あの匂いが、あの夏場とかに匂いとか虫とかが出るのが嫌だから、
うんうんうん、
そんなことになるぐらいだったらもう冷凍庫入れとこうみたいな。
いや問題はそれ引っ越しの当日までそれがあることが問題なのよ。
あれ外れてる
それをやること自体別にいいんだけど引っ越ししましょうです行きましたで、ね、まず段ボールほとんど片付いてないのびっくりしたし、
あれはね本当にね驚かれたね引っ越し業者に。
いや俺も驚いてんのよ、うん、
いやだから友人たちあのお手伝いに来てくださった方々、はいはい、もう 全員に、
うん、
はみたいな顔して何もしてないじゃんこの人みたいな。え、そうですね、前ちょっと忙しくて昨日まで収録だったんでみたいな
みたいなじゃないのふんぞり返ってんだよ、
みたいな。え、これで今から引っ越すんですよねみたいなこと言われて、
うん、
業者さんに、うん、え、そうですよって言ったら、うわマジかみたいな、ええみたいな、
うん、いやいやいやうわマジかクソ客だってなったわけですよ
まあそうかもね今思えばね。でもあの頃ちょっとね本当許してほしいんでね、頭おかしかったんだよねマジで忙しかったのと、あとそのナニラストリスクとテントウムシの原作書いてた頃なんだけど、
うん、
もうなんかねマジで頭おかしかった。体重も40キロ台とかだったし、なんかもう本当に全部がおかしかった、
うん、
で食べないし、でなんか
だってだからあれですよね、お会いした当初の話ですもんねそれ。
そうで、なんか
発酵そうでしたもん
あ、まあそう、それは、まあ、発酵だったし、でなんかパソコンで、
うん、
なんか物書きしながら寝落ちしちゃったっていうか、意識がなくなっているんだけど、
うん、
自分がお腹空いてるっていう意識だけは多分あって、
あ、これもう生命維持ギリギリですよ。
そう、それでなんかただただ平皿の上に白米と、
う
ん、なんかオイルサーディンみたいなやつをぶちまけたやつを食べてたんだろうね、記憶はないんだけど、
うん、
それの何が美味しいのかも分かっちゃう、私分かんないし自分で、
うん、
もっとなんかすればいいのにって思うけど、それをそのまま食べてて、うん、そこに顔突っ込んだ状態で起きたことあるし、でもここ前髪っていうか顔周りの髪の毛全部ガビガビだったしっていう話もしたことあると思うけどとか、
うん、
あとなんかなめこ汁をが好きなんだけど、なめこ汁を火にかけたまま寝ちゃったっぽくて、
うわ、
でなんか朝起きたらすごいなんか焦げ臭い感じになってて、 何が起きてんのこれ、誰かのお料理でもしてんのかなと思って自分がまあまあ火事にならずによかったですけど
再現しすぎてて、うん、今まとめて過去の話してんのに、うん、今現段階でも焦げ臭いハテナみたいな感じで言ってるから
いやもうなんかあの全部映像で覚えてるから、映像と感覚で覚えてるから
焦げ臭いとはみたいな感じ
めちゃめちゃ危ないかったですよ。だからあの時頭おかしかったんだって。
あ、
うん、で一回その頃声優も一旦やめてるしね。
うん、うん、そうですね。やめて帰って
きてますけど。半年ぐらいかな、うん、やめてるし。もういい加減両塾嫌だなと思って。
まあ、まあいろいろあったっていう話ですよね。
う
ん、
そう。うん、
まあ、断捨離ね、僕もまあ断捨離できない方ではあるんですけど。
うん、
そうね、でも結局なんだろう、まあ割とこう使わないものは使わないって言うじゃないですか、その1年。
いやだからね、うん、その段ボールの話からめっちゃそれましたけど、それ開けてどんなにお宝だとしても、うん、3年4年使ってないんでしょ、じゃあもう使わないよって話、
うん、
これまで使わなかったんだからこれを捨てたとしても、うん、もう忘れると思う、
うんうんうん、
1週間2週間でっていう、
そうですね、
うん、それが基準私の中では、
うんうんうんうん、
服もそうだけど、
まあそうです、年単位ですよね、
うん
うん、まあ物はどうしてもやっぱ増えていくので、
うん、
その中でこういるものいらないものは分けていく必要はあるんですけど、うん、実家からこっちとその一人暮らし、
うん、
をする時に一番その断捨離というかその自分の中で諦めたのが漫画で、
うん、
でもまあこっち来てもやっぱ漫画を買い足してるので増えてはいるんですけど、
うんうん、
あのその時、自分のその吉川さんじゃないですけどロフトみたいなところ、まあ、屋根裏部屋かな、うん、があって、でうち実家すごい横長なんですよ、で、その屋根裏が、屋根裏って結構その部屋の部屋割りでこう仕切られてるじゃないですか、うん、それが全部つながってたりするじゃないですか、その敷みたいなものがないから。いや
で
も
私ネズミになったことないから屋根裏住んでないのよ。
誰も住んでないと思いますけど。
そう？でもだってネズミはだってもう自分家じゃん。
いやまああのなんでしょうね、その例えば一部屋あって廊下があって、
うん、
その廊下に3部屋とするじゃないですか、
うん、
で屋根裏行くとその3部屋の仕切りがないからぶち抜きになってるっていう、ただ天井はめちゃくちゃ低いみたい な、
わかんないな、
そういう感じの構図なんですよ。だから、まあ、横の広さはあるんですね、
うん、
でそこの端から端まで漫画並べてたんですよ。でそれをずっと母親にあの越すタイミングで捨てるからってすごい言われてて、持ってくか捨てるかどっちかしなさいって言われてて、うん、で
それは持ってくか捨てるかでしょ、
うん、いやあのだから、まあ、あの置いておけないからっていう話で、
うん、
でなかなか諦めましたけどね。
まあそうなんだ、
うん、
何なのちなみに。
まあ、それなりにありましたけど、一番覚えてるのが高橋真さんの漫画、
誰、
いい人とか最終兵器彼女とか、い
いそれはちょっと聞いたことはあるかな、うんうん、
その辺ですね。
ブラックジャックによろしくは。
その中で、あーブラックジャック、あーあったブラックジャック、
ほら当たったウェイ、なんかくれ当たったんだけど、
あげませんけどけどまあそれとあとただその中で、うん、井上雄彦さんの漫画を持ってこうってなったんですよ。
あなるほどね、
うん、それ優先順位をつけた時に、うん、だからスラダンとバガボンドだけは持ってったっていうのは覚えてますね、
うんうん、だからなんかほら私
金色のガッシュベルを持っていきたくてなかなか諦めたのがありました。
金色読むのあれ、
あ金色です、黄色じゃないです、
ふーん、
はい、
なんか引っ越し趣味じゃん、趣味だったじゃん私、
うん、
でなんか1年に5回とかね多ければ、
うん、
5回は言い過ぎか、
まあ、でも、
まあ、3、4回
あの1年に3、4回でも十分なんですよ。怖いもんなんかも
う思い入れがないのよね、
旅行みたいだから。
そうあの頃住んでた家の思い入れってマジでなくて、
うん、引っ越しですからね。
そうだよ、
うん、
だからお金を全部あの稼いでギャラを全部そこに突っ込んじゃったっていう感じなんだけど、
うんうんう
ん、もうあの松戸ってわけわかんないローカル線出てるの知ってる？
まあ、住んだことないんで分かんないんですけど、
あでもわけ分かんないって言ったら本当に怒られるけど
いやまあ、 あのメジャーじゃない路線がね、
いやなんか本当にあの松戸に住んでる人にしか通じないよねこの路線みたいな、
うんうん、
あの本当に不思議な、なんかあの どこかわからないところに連れてかれそうな感じの路線がある
の、まあ、でもローカル線ってちょっと不思議な名前ついてたりとかしますからね。
いやなんか、ま、マジでそういうこと言ってんじゃないの、あの本当に人ならざるものしか住んでないようなところに連れてかれる可能性がある。
線って言うんですか、うん、それ
そう
人なら人ならざる者の住みかについて行かれる、連れて行かれる可能性のある線
ってあるんですけど、なんか深夜柱とか、
は
あ堀切勝負園とかあるんですけど、
深夜柱は聞いたことあるけど、なんか、
じゃあ堀切勝負園とか
の方かな、それは知らない、勝負が生えてんのかしらとしか思わない。
いやマジでそうだと思うよ、見に行ったことはないけど、うん、とかその辺とか、あの本当に短い間しか住まないから、
うん、
なんていうの、例えばスタジオとかがバンバンバってこう、まあ、都内になるわけじゃん、どうしても、
うん、
たまに外れるけど大体都内、うん、でなんか堀切勝負園なんかに住んじゃったら大変なのよマジでそこから松戸までも まあかかる。でもそもそも駅から家までがかかる
一応聞いてるけど、堀切勝負園ってどう書くの。
え普通普通、土辺の堀に、
うん、
切る
切断の説
に勝負で、うん、あのそので縁、堀切勝負、
勝負はその、あの草花の勝負、
そうそう、
へえ、
うん、で、うん、なんかその駅からもう、あ、なんていうの、車で30分とかの世界だから、バスとか乗らなきゃいけないし、うん、っていうので、めちゃめちゃ大変だろうなって予想はつくんだけど、まあ、でもどうせ 2,3 ヶ月しか住まないしなっていう考えがあるから、
なるほど、
なんかあのね、そこら辺までね、結構その遠ざかるとね、都心からね、
うん、
一軒家がね、平屋のね、
うん、
一軒家でもそれでも結構な広さだよ、うん、もう家族4人ぐらいで住めるかもぐらいの、
うんうん、家 4部屋ぐらい、
そうでも12万ぐらいで住めるんだよ、
4部屋12万はまあまあまあまあ、
うん、でなんかすごいちゃんとシステムキッチンとかついててめっちゃいいお家なんだけど、でもそれくらいで住めたりとかするの、
うん、
もうどうしようここもマジで住んじゃおうかなって思ったんだけど、
うん、
松戸に住んだ時にバスが来なすぎてブチ切れるっていうのを数ヶ月に数回起こしてるから、なんていうの、1ヶ月に
、ね、何その恥ずかしながら不祥私みたいな感じで入ってたけど
うーん、松戸には恨みがあったから、
はぁ
バスが来ないなっていう、
あ、
それもなんかバスにお化け乗ってそうだなっていう恨みもあったし、
どっちどっち
夜のバス怖いんだよ、ちょっとしかいないし、
まあまあわかるけど、うん、特にあの田舎のね、その周りがなの一番の光の元がバスの中だから、
うん、そうなんだよ、
より周りが黒く見えるみたいな現象ありますよね。
なんかね、ま、窓もね、あのなんか湿度が高い時とかね、ふわーってなんか結露してて、
う
ん、
もうそうだし、うん、まあ、あとあの外側が暗いから、うん、窓見ても反射してる自分しかわかんない。
そうなんだよ、
外側が見えない。
そうだからめっちゃこう手を
そうそう、窓に近づけばなんとかなんとなくギリギリ見えるんだけど、
そう景色で、あ、夢やんだとか思ってんの。
夢やん、
夢やん、夢やんも知らねえのかよこいつ、ね、マジで。
バーミヤンしか分かんないわ、
飲食店で、飲食店、バーミヤンはない、うん、あ、バーミヤン、違う目の前にあった主食、
いや知らねえよあの知らねえし、どうでもいいよ、
私がその時に住んでたアパートの目の前、バーミヤン主食、うん、それでなんか、あ、花屋与兵とか思いながら、
主食って多分違う、まあ、いいや、
いやマジ主食バーミヤンのチャーハンとラーメンマジ主食、
バーミヤンか主食、なんかもはや桃食ってるみたいな感じだったけど
あれ看板だからでなんか恨みがあったりとかしたから、堀切勝負園は結局住まなかったんですけど、
うんうん
うん、なんか住まなかったけど、その何、20世紀が丘には住んだから結局松戸の
20世紀なしみたいな、
そうそうそう、うん、私マジでそれ名産かと思ったもん。
名産20世紀なしの、
うん、20世紀なしがあんのかなと思ったの。
鳥取とかその辺じゃなかったっけ。
そうそう、そしたらそれは鳥取で、うん、なんかサイトで調べてたら、うん、落花生だったの。
千葉じゃないそれ。
そうだよ、だから千葉じゃん、うん、いや私今指差してるけど私は千葉じゃないよだから
20世紀が丘が千葉、
そうそうそうそう、うん、っていうのがあって、まあ自分でも今何言ってるのか分かんなくなっちゃったんだけど、
うん、うん、
まあとにかくそんな感じでお引越しいっぱいしてきたから、うん、それこそ断捨離のプロではありますよ。仕分けがちょっと面倒いぐらい。
それが一番大事なんだよ。
だって嫌じゃん、瓶、缶、布、瀬戸物みたいな、
うん、そこまで分けたら資源ごみ大事にしてるタイプだと思います。
いやだって、いや分けなきゃ持ってってくんないんだからあの人たち、
まあ、布に関しては燃えるゴミでも持ってってくれますよ。
そうなの。
そりゃそうでしょ。
え、なんでひどくない。
布は燃えるじゃん。 あの燃えるゴミの可燃ゴミの中に瓶入れてたら、でそれがすごい表に出てたらこれ違いますよになっちゃいますけど、燃えるゴミの中に布の切れ端入って持っててくれますよそりゃ。
え、じゃあなんで布の日あるのよ。
それだからリサイクルゴミとして出すから。それだから燃えるゴミで燃やすんじゃなくて、
ダンボールだって別じゃん。
ダンボールも資源ゴミですから。
そうだよ、うん、だから
でもダンボールを細かく切って、あの燃えるゴミの中の袋に可燃物として入れて、別にこれあのなんだろう、地球には優しくないですけど、燃えるゴミとして出して持っててくれますよ。それは可燃ゴミなんだから。
じゃあ私は意地悪されてたんだ。
意地悪はされてないっす、
はい、
だって本当に置いてあったもん。
分かってなかっただけです、
はい、
じゃあその人がね
吉川さんが
その人が分かってなかった。
吉川さんが
あの若手だったんだろうね、新卒
あの缶とか瓶とかぐちゃぐちゃになってたりとか。
いやそれはない、うん、あとちゃんとそこら辺はしてたんでね、
う
ん、はい、
まあとにかくね、断捨離のプロという言葉には違和感しか感じないですけれども、あの皆さんもね、年た3年4年、
うん、
4年使わなかったら、
うん、
どんなに思い出が詰まっていようと、思い出の記念品として飾っていなければ もはやそれはね沈んでるだけなんで、封印されてるだけなんで、
うん、
潔く捨ててしまった
方が。あともう私に聞いてもいい、オープンチャットとかで、うん、これ捨てていいですかって、写真撮っていいよって。
全部だっていいよって言うでしょ、うん、それ
いいよって言ってあげる
よ、うん、なのね、後押しがします
よ。だからね、そういう人たち、うん、あのみんな、うん、私もそうなんだけど、
うん、
あのなんていうの、こう揺らいじゃうね、あの葛藤しちゃう。
いやだからいいんですよね、
うん、
捨ててい
いよ、
うん、
なんなのものはって聞くけど、一応
聞くなよプライベートだよ。
いやそれでなんか、はい、いや包丁って言われたら捨て方だけ気をつけてっていうよ。
確かに包丁はね、うん、捨て方ありますからね。
そう、
はい、
刃物は電池って言われたら、電池の日は大丈夫、覚えてる、
うん、そう電池の日は
月に1回だよ、あの地域によるけど、
うん、それは地域によります。
そうそう、はい、そんな感じでね、うん、教えてあげるから。
うち週1です。
あ、そうですか、はい、というわけで、続いてのメールいきますよ。
お願いします。
ラジオネームコラズさん、
おー、ありがとうございます。
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆々様、お疲れ様です。コラズです。
はい、
相撲を見なくなって久しいですが、最近ペコちゃんとポコちゃんの、ん、
ポコちゃんって男の子、
あれかあれ名前ついてんだ、
うん、
ペコちゃんとポコちゃんって言うんだ、
うん、へ
ぇ、
はい、
ちょっとネーミングセンス良くないなこれ不二家にクレームだな。
どうぞニュースに載るの楽しみにしてます。
それの化粧回しがあることを知り、少々調べたらジョジョ、キン肉マン、ハローキティなどいろいろあるんですねと。
回しがね、
うん、
は
あ、化粧回しって100万ぐらいすると聞いたことがあります。
なんか、
まあ、あんな刺繍がねガッとついてるやつすごい高いと思いますけどね、
うん、
お相撲はほぼ見なくなってしまいましたが、幕内力士かなの土俵入りだけでも見てみようかと思いました。いや、ま、あのマジ土俵入りどうでもいいから試合見て本当に本当マジで、うん、これは個人的な意見ですけど、うん、試合だよ大事なの、うん、
まあまあまあ、
うん、お二人は相撲に興味を持って見たことがありますでしょうか。それではごっちゃんですということで、
あの吉川さんから相撲面白いのは面白いよっていう風に言われたことがある
ぐらい、うん、いやマジで千代の富士対寺尾は絶対見といた方がいい、
うん、
本当にすごいから千代の富士が、
うんうんうん、
寺尾もすごいんだろうけど、うん、まあでもあれ見たの私ちっちゃい頃だから、
うんうん、
あのずっと家で相撲ので だからつまり NHK かが かかっててその、うんうん、やってる時はね、
うん、
で私にチャンネル権はないから、
うんうん、
上にいっぱいいるし、
うんうん、
でなんかそれがかかってるから惰性で見てるみたいな感じなんだけど、
うん、
だからいつしか別にかかってることが嫌じゃなくなってくるぐらい面白かったんだよね。
へ
ー、塩の富士本当にすごかったよ。なんかね、あの小錦とかってダルダルの太り方だったでしょ、
うんうん、
なんだけど
分かんないか
、うん、あの結構その脂肪が本当にそなんかバーンバーンって、あのあけぼのは分かる。
いやいや、あの どういう方かは分かりますよ。 それをなんか脂肪のつき方まで見てないから。
そうか、分かんないのか、うん、
まあでも
いやマジで
たるんでるって言いたいんですよね、要はね。
たるんでる、うんうん、っていうか、でもとにかく千代の富士の体が異常だということを言いたいんだけど、
うんうんうんうん、
なんていうの、そこら辺の格闘家よりでかいしすごいの、
うんうん
うん、朝倉未来とかよりでかいと思う、
うん
うん、
なんかでもまあよく聞くのが、うん、すごい硬い皮膚とかが、
うんうん、触ったことがない、
うんうん、まあ、だかららしいです。だからその突っ張りとか
にずっと だからあの人たち叩くのかな、
うん、だまあ耐えてるし、
うん、
その筋肉をしっかりと蓄えてるので、
うん、
硬いし、本当に押しても一般の人が押しても全然びくともしないっていう、うん、ところはあるみたいですね。それがまあぶつかり合ってるから、うん、押せば揺れるみたいなイメージが一般の人はあるかもしれないけど、うん、本当に一般の人はあの体当たりしても全然びくともしないって、それが力士だっていう話は聞いたことありますけどね。
私ね、本当亀有とか住んでる時に、うん、ちょっとあのなんていうの、違和感あるおかしな話に聞こえちゃうかもしれないけど、うん、チャラい力士って多いのよ。マジで本当にチャラい人多くて、うんうん、
違和感あるおかしな言葉に聞こえてますよ。
なんか本当に夜11時ぐらいにスナックから出てきて歌いながら、なんかあの持ってる巾着みたいなの振り回して、うん、お姉ちゃん遊ばないとか言ってくる力士マジにいんの。
それはイメージにないな。
で本当に鬱陶しくて、ああ、なんかもうなんかイメージも壊れるし、
うんうん、そうですね。
でなんかよほど、うん、なんだろうな、そのあとなんかちょっと怖いんだよ。でも単純にそういう大きい人が酔っ払ってなんか、
まあまあ確かに、
うんうん、なんかあの激高させてしまったら何か、うん、あのバーンとかされたら死ぬじゃん、
うん、マジ、うん、そうね。
なんかもう致命傷を負う可能性があるって思ってるから、うん、ちょっと怖くて、うん、あ大丈夫ですみたいな感じで、うん、いちいちちょっと怖がらなきゃいけないのもなんか鬱陶しいし疲れるしみたいな。で亀有別にそんなに両国に近いわけでもないのになんでいるんだろうって感じだったんだけど、
うん
うん、まあ、路線がもしかしたら行きやすいとかあったのかもしれないけど、調べたことないんで分かんないですけど、
うんうんうんうん、
そういうのも結構見ましたよ。亀有結構見た。
へえ、
うん。行きつけの人が多かったのかな。
まあまあなんかあるのかもしれないですね、亀有であれば、うん、なんかすごく下町なイメージありまして亀有は、
うんうん、なんかね、あのだから、実家、小学校こうぐらいまでかな、でも見てたの、ね、中1からはね自分の部屋ができたので、うんうん、引っ越して、
うん、
そうするとあの自分のお部屋にテレビがあったので、うん、もうチャンネル権とか関係なくなって、うん、で自分の見たいものを見るようになったから、
うん、だから能動的に見に行かないと見ないから、
そうだね。でもね、なんかね、うん、今はどうかわからないけど、あのトントントントントントンみたいな、うん、あのお相撲の音聞こえてくると、ね、若干リラクゼーション効果感じるぐらいには見てた。
ああなるほどね、うん、それぐらい日常的だったんです
よね。そう、うん、なんかあるよね、そういうずっとその子供の頃に慣れして死んでたものの音流されると眠くなってくるみたいな、うん、安心してみたいな、
あんまピンとは来ないですけど、
そんなありましたよ、うんうん、
まあ僕自身は全然お相撲には興味がなくて、うん、吉川さんに言われたりとか、うん、あと役者さんの中でお相撲すごい好きな人がいて、う
ん、いや好きな人は好きで、私も一回見に行きたいぐらいだもん、
うんうん、で両国にこれから行くみたいな話をしてるのを、うん、へーって言うしながら別に行きはしなかったんですけど、うん、まあ機会があったら一回は見てみる、まあ、どれも勉強なんでね。
マジであの SS 席とか取った方がいいよ、うん、いわゆる砂かぶり席みたいな、
うんうんうんうん、
なんだっけあれ、なんて言うんだっけあれの、末席、
うんうんうんうん、
みたいな、ああいうとこ行った方がいいよ。あのマジでテレビ映れる、顔を売ってきな、
映りたくない。
なんで映りたくない。そしたらあれじゃん、なんかもうめっちゃ神試合みたいな、神試合みたいなね、
は
あ、これはもう正義の名戦だろうみたいな、はあ、そんな見れても座布団投げがいないじゃん、あれみんな投げんのよ、ああいうのって、ああいうのって、ウェイウェイみたいな感じで、おじさんおばさんがフィーバーフィーバーみたいな、
あのね、混ざりたくないのよ。
なんでえ、マジで協調性なくない、やばくない。
いやいやいや、やばいの吉川さん。
え、協調性ないんだけどこの人。
なん
だ、から自分が座ってる席にある座布団をウェイウェイウェイって回してピザみたいに、
うん、
それでわーわー、みんなわーわしょわしょみたいになるんだよ。あれ本当にテレビ見てて私もニコニコしてたもん。本当に、まあ、なんかみんなが楽しそうだと思って、
知られざる願望聞いた気がするわ。
うん、面白かったですよ。
まあまあまあ確かにね、はい、あのそういう、まあ、機会、自分からね、やっぱり本当にこういうこの今皆さんが聞いてるバフ狂言もそうですよ、
うん、
自分から取りに行かないと、うん、摂取しに行かないと得られないので、
ね、うん、
まあ、本当にあの少しでも興味があったらそこに一歩足を、うん、あの運んでね、
うん、
あの見てみる聞いてみるっていうのはすごく大切なことだと思いますからね、
はい、
うん、あのぜひ私たちも含めて、
うん、
あのそういったエンタメに引き続き手を伸ばせる人生であってほしいなと思います、
うん、そうだね、はい、お金はそこそこに、あまりハマりすぎると大変ですから、何でもね、
うん、
うん、まあでも私たちにはめちゃめちゃハマってほしいんですよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、でよろしくお願いします。
極限ギミシェルター、極限ギミシェルター、
本気でバカだよお前、
リーダーがいなきゃ誰がいるんだ、
ありえ
めめいバンバンザバンバンザうるせえよだからバンバンつってジャッジャッ輪投げを舐める。私って天才じゃねえの。
天才
だねえ。ションイズイエー曲芸ギミシェルター吉川かなです。ラジオネームはミットン。
あ、ミットン。
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、曲芸です。はい、
よろしく。
ゆえあって、ゆえあって、6月頭に20日大根の種を植えました。
ほう、どんなゆえ種渡されたの。
20日大根というわけですから来月には収穫なんですが、え、これなんだっけ、かいわれ。え、ちょっと種を雑に巻きすぎてしまいプランターがもっさもさです、
うん、
やっちまったぜ。途中良くない芽を摘んだりしましたがまだまだもっさもさです。やっちまったぜ。あ、そっか、あの比率が高かったんだ、つまりね。
は
あ、うん、まあ、普段やらないことってしてみると案外楽しいものですねと、うん、次何植えようかな。
まだ収穫してないのに。
大葉にしないよ、大葉。いいよ、
だから大葉と何ミント、
うん
うん、もうやめとけって。
あとバジルいいじゃん。
あ、バジルね、
うん、いやバジルにしない。100均にも種が売っていますので皆さんもどうですか。そうやりたいんだよね、私大葉育てたいの。
まあいいですけど。
あとゴーヤ、うん、高いのよゴーヤが。あ、
家の中に生えました報告待ってますから。
家の中
部屋の
ベランダでやりたいんです
。部屋の隅で咲いてました。
あのベランダになんかこういうなんか、ね、あの丸い竿みたいなの立ててた。
虫が湧くようになって最悪です。
うるせえうるせえババア黙れ。わかった何それ何真顔でスンとしてんの。
いや黙れって
ギミリス園芸部今年の夏は園芸するぞ。
まあいいですね、ミトンね、なんかいろいろと新しいことを始めてみるということに対してのアグレッシブさが毎回感じられますから、
うん、ミトンは人生楽しむの上手だよね、
うんうん、素敵だと思います。園芸はね、あの母親が結構その花を育てるのが好きな人なので、うん、で実家横長って言ったじゃないですか、うん、その横長に花壇があるんですよ、うん、家の前に、うん、もともとその備え付けられてる状態なのか、その、うん、家の壁に沿って花壇が小さいのがあるような感じの家だったんで、うんうんうん、でそこにあの猫の糞が大量にされるようになってすごい怒ってましたけど、
まあそれは怒るね猫を怒ったの、それとも自分の配置に怒ったの
そんなに精神屈指ある。私がこんなところに配置したから猫があって
猫の動き読めずみ
たいな、なんかいつしかあのペットボトル、空ペットボトルが、ね、あの反射で猫よけにする
ため。あれ本当に猫来なくなるんだ。
いや、まあ、ある程度は効果あるみたいですね、
えー、
うん、慣れちゃうと、だから要は危険がないっていう風に判断されると、うん、あの普通に来るみたいなんですけど、
うんうん、そうか。でもね、本当に大葉とゴーヤはやりたいんだよね、
うんうんうん、
バジルはそんなに使う機会ないだろうから、まあ、買えばいいんだけど、
うん、
大葉はね、特に、まあ、だから今始めてもちょっと遅いかもしれないんだけど、
うんうん、
夏場はもう、だからゴーヤも来年になりますけど、
うんうん、あのよく食べるっていう、
そう、ね、めちゃめちゃ食卓に上がるので私の場合、うん、でゴーヤは最近もう高すぎてもう買いたくない。別に買えなくはないけどなんで1本300円とかしてんのって思っちゃう。
まあまあ確かに
最近は高いですね、異常な高騰、うん、そうだからちょっと買えないっていうか買いたくないので、だったら自分でやりたいな。一昨
年ぐらい100円で売ってるのを安売りで見た気がする。
いやマジで本当、うん、ゴーヤなんて100円ぐらいだって。ズッキーニもそうだし、
100、いやでもまあ平均150前後だとは思いますよ。
いや安い時のズッキーニなんて98円とかだよマジで。
まあまあズッキーニはね、
うんうん、ゴーヤもそんくらいだよ、150円ぐらいだよ、うん、あの結構大きいやつ
だから150円ぐらいって言ってるじゃん。
いや違う、私が頭の中を整理してる
知らねえよ、勝手にやってくれ。
あの行きつけのスーパーのところ あの値札を思い出してる、
うん
うん、プライスカード思い出して
時間かかってるわ処理に。
あのジジジジジジって今もう、うん、やってた
んだから。メーターがこのなんか 80% で止まってる。
あの違う、スーパーの入り口入るところからやってたんだから
遅えよ
それで、ね、だからそんなことでお金はこの高いなっていちいちストレス感じるぐらいだったら、うんうん、自分で育てた方が早いし、
まあまあ、
まあ、愛着もね、うん、湧くでしょうしね。
なんかあの家庭菜園でやると短めのゴーヤできるイメージありますね。
短い、やどうなんだろうね、なんかグリーンカーテンとも言いますけどね、
はいはいはいはい、
窓庭でやる方がねあの多いんでしょうね、うん、
あのまあ、あの日光も浴びせられますから、
ね、そうね、ベランダだけでもできるっていいよマジで、
うん、
あのだからさっき言ったようなあの細い枝みたいなやつをさ、丸いやつをさ、あの鶴が巻きつく用のやつ。
支柱？
ああ、わかんない。名前は知らない。
支える柱って書いて支柱っていうの
は。いや、わかんない。名前は知らない。
支柱だっつってんの。
支柱？
いやいや、支柱じゃない、支柱。
わかんない。名前は。名前わかんないのに、うんって言えないもん。確証もないのに。
聞き分けのないなんか我が輩は猫みたいな感じだったからまだ名前はまだないみたいなことずっと言ってるみたいな。
私ね言ったんだよ今日ツイッターっていうか X で、
はあ、
自分のわがまま直したい
って書いてあったよ。びっくりしたわ。
言ったんだよ、うん、誓いを込めて。
なんだろうこの薄っぺらい言葉はと思いながら。
まあもう言ってるじゃんわがままだから やめてそのわがまま誘発セットなんか言葉のわがまま誘発セットやめてよ。
俺が仕掛けてるとでも言うつもりか。
いやマジで本当そう本当に私そんなつもりなかった、
まあ、いい加減にしてほしいですけどね、
うん、だとにかくね、
はいはい、
あのそんなんで、大葉もやりたいし、うん、大葉ってなんか、使わない時がちょっと期間空いたりすると傷むの早かったりするので保存方法とかいろいろ調べてね、うんうん、やればできないことはないんですけど、
うんうん、
あのやっぱ新鮮なのって美味しいかなみたいなんで。
でもそれはそうだと思いますけどね、う
ん、あとやったことないからちょっとやってみたい。まあでも私植物枯らすことに関しては目に出るものいないんですけどね。
じゃあやめとけよ。
いいじゃんチャレンジしたいんだよ。
まあまあチャレンジするのはいいです
けどね。アキラチャレンジキュッキュッって感じなんだよ。
子供じゃねえか
よ。黙れ。
まあでも本当になんかいろんなのに挑戦してみるっていうのは確かにいいことだと思います、
うん
うん、まあ家庭菜園はどうしてもねそのなんだろうやり方とかねちゃんと勉強してまあ経験積み重ねてくても別にいいっちゃいいんですけど、
うん、
あのまあ虫が湧いたりとかね、
あー、真面目り
いろいろとあの問題もあると思いますから。
真面目り、
うん、なんかシソだなら特にそうですよ。油虫とか
やだー。ねえ本当
うんうん、
えいやマジ嫌じゃない。
歯の裏側とかに。
かゆかゆうわかゆ、
うん、それ別に虫湧かなくてもかゆくなりますからね植物を育てたら。
いやもう考えじゃなくてかゆいんだけど。あ無理かも。
意地くそ弱かった、
うん、なんかいないかな世話してくれる。
いや結局やらせてんだったらスーパーで買うの何も変わんないだろ。
お隣の人にピンポンしてさ。
ピンポンじゃねえよ
これ。あの半分あげるのでやってもらえませんかねみたいな。
嫌ですパン。
あ私が持ちかけたのにってなるよ。
あ、まあ、でも本当にあの園芸部ね、園芸部増えるかどうか分かんないけど、まあ、あのミットンがねあのやろうとしていたことがうまく咲いてくれるのを祈りますので、う
ん、はい、はい、よろしくお願いしますよ。
楽しんでください、
はい。ラジオネーム、コウカさん。
はい。
皆様、巨源さん。はい、巨源さん、コウカです。最近久々にロックブロックを聞きました。
ありがとうございます。
これはアルバトロスシンデレラのスピンオフですね。本当に一番意味がわかんない CD だと思ってる。いまだに一番意味不明なドラマだと思ってる。
C88 かな、
うん、
に、の記念に作られた4つのスピンオフ CD というのがあって、
うん、
あのメロドラマと、シンデレラとテントウムシ、うん、とあこの3つかな。
で、あだからその確か4枚やってきてるんだけど、ごちゃごちゃしてんだよね。そのナナハとあのハルカが喋ってるだけのやつだと、
ラベン、
あ それはあるよ、
うん、
その空がラベンダーに染まる頃みたいな、
うんうん、
タイトルのやつと、
うん、
それが同じ時期だったかは覚えてないんだけど、
うん、
で奈良とはるかが喋ってるだけのやつもあるよ、あの、うん、喫茶店で、
うんうん、
あのカラオケ行って浜崎あゆみ歌ってんじゃんララいみたいな。
いやだからそれはショートサイドストーリーでしょ。
そうなの、
うん、
でも分かんない。あの辺はその4ついくつなんか何個が一気に出たとか。
ああ思い出した、あれだ、テントウムシが2つあるんだ。ナナハと、
うん、
あの小林若さんが一緒に喋ってるその、あの、おばちゃんとね、
うん、
ラベンダー
おばちゃんっておばね、
うんうん、だからおばちゃんね、うん、おばと喋ってるっていうシーンと、
うん、
とあとテントウムシで夏暑すぎて、
うん、
あのクーラーがあのもったいないからっていう理由でイスキがあの千尋の部屋に来てうだってる中で妄想の話をするっていう、
うんうん、烏山ルーキーズが出てくるやつ、
ね、はい、そうそうそう、
うん、
あれじゃないかな、
うん、
烏山ルーキーズの話もなんかこの前コウカさんがしてくれたから、
うん、
多分あの辺のショートストーリー好きなんでしょうね。ありがたいですね、
は
い、うん、
で、ロックブロックを聞きましたと、
はい、
いやこれ好きなんですよね、
うんうん、
暴虐無人暴虐でいいかな、
うん、
書き違いかな、
うん、
傍若無人な、小技の魔術師マウリシオ将軍ことバニラ姫と、不憫キャラ全開のロックが繰り出す15分、うん、15分しかないんだあれ、
うん、 かなり短いんですよ、
やってることはレゴブロックなんですけどね。
レゴブロックやってるわけでもないですけどね。
まあレゴ、まあまあでもレゴブロックがなきゃ成立しない話では
ある。
いや
だからあの レゴの大会があるから、うんうん、それに対してっていう話ですよね。であの題材を選ぶっていう話をしてるんですけど、うん、その題材に対してバニラが突っ込んでくる。レゴブロック
の、
うん、
で何を作るかのテーマを決めてる、
うん
うん、それで3択出すみたいなそんな話なんですけど、うん、そうそうそう、なんでレゴブロックで台本を書こうと思ったのか気になります。まっごめん本当覚えてない。
きっかけは
覚えてる？
いやまあ
なんか出したそんな案アイデア。
いやあのこれ勝手に上がってきたやつだったと思いますよ。
いやいや私ねあの頃、うん、そのヨジャさん他いろんな、
でもなんかねレゴの話はしてた。
レゴ？
レゴの話はしてました。
私だって一回もやったことない、触ったことない。いやいやいや、
じゃなくて最近のレゴすごいよねって話をしてたんですよ。
あ、
うん、っていうのはテーマだったと思いますよ。なんかもう電動で動くレゴとか、あとはそのレゴが特集で組まれてたりしたのが確か話題の元だったと思いますけど、
うんうん、そしてまたミロのヴィーナスを塩でなくてレゴブロックで作るっていうセリフに今更ながら気づきました、うん、はいはい、あそれはなんとなく覚えてるね、うん、幽霊退治の片鱗を気づいた時に電流が走りました。そんなに
、うん、むしろ一生懸命気づいてほしかったですけど、
うん、最近あれはそういうことだったのかなんて気づいたことありますか。そういえば夏コミ当選おめでとうございます。
ありがとうございます、
現地に行くことは難しいですが新作を楽しみにしております。それではということですね、う
ん、新作も作ってるので楽しみにしていただければと思いますけれども、うんうんうん、まあ、あの辺の話は
うん、
本当になんか特別感があって好きですけどね、
うん、いや本当にあの一マジでつまんないと思うよって言いながら提出したやつなんですよあれ。ロックブロックって
かな、でもなんか言ってた気はする。
あのもう本当に今日一旦あの上がったんだけど原稿でももう本当にクソごとクソのごとくつまらないので、
あーびっくりした、クソごと食うのかと思って、
全部消すねみたいな、そしたら色んなってちょっと待ってくださいみたいな待って待って待って待ってみたいな、一回あの上に上げてくれませんみたいな、嫌だねつまんないから、
じゃあ報告してくんなよもうなんなんで私は頑張ったことだけは伝えたいみたいな、
いやもう本当に死ぬほど頑張った、まあ、でもあれはあんなの
まあでもだから実際読んでみたら面白かった、そしてなんかあーだこうだ言っててできた作品を聞いた、その時 の, あのリアクション も,
あのその時 も, もう
全然大したことなくて1年後ぐらいにあれ面白いねってなってくるってい う,
そ う, そう、あのもう下手したら2年後
ぶん殴り症候群ですね。
ぶん殴り症候群ではないよあの本当にあ の, のんびりさん症候群、
何がのんびりさん症候群、
おっとり症候群が来るから
遅すぎるのよ。
だからロックブロックも今聞いたら、あなるほど、なかなかなんかなんだろう、なかなかなんかってラッパーみたいなんか、うん、あのそれなりになんていう の, あのカオスだ、カオスではあるんだけど、うん、なんかそれこそ気象転結なんか合ってないようなもんなんだけど、
だから相談しながら作ったものはありますよ。特にあのテントウムシの中で、うん、なんだろう、 SF パートみたいなやつ、
うん
うん、に関しては全然あのピンとこないからみたいな話も、してましたし、
あの宇宙のやつあれ全く意味不明、
うん
うん、何やってるのか未だに分かんない、あれ聞いてても。
でも吉川さんですからね、タコパ、
あタコパね、タコパはそう書いた。だからその、なんか いろんな人が書いてくれたりとか案を出してくれたものの草案みたいなのがあって、うんうん、そこであのなんていうの、それを読んで自分の文章に変えていく作業みたいな。
そうそう、だからあの練り合わせていった作品ですよ、どれも。
うん、
結構C88 は結構その色が強かったかもしれないですね。
うん、
あの言った通り吉川さんがもう書けないっていう風な話をして、もうこれ全部つまんないみたいなことをずっと言ってた時期なんで。
いや本当になんかだ、そういうところで出てくるんだよね、自己肯定感の低さ。マジでこんなんだったら何にも出さない方がいいみたいな感じで。
まあ、結果 4枚出しましたけど。
うん、出しちゃったな。
メロドラマのね、あのとある男の独白に関しては結構そのメロドラマ紹介系の、部分も強かったりはしますから。
あんなもんね、うん、本当に今言うことでもないですけど、かお金もらってい
いの。
あ、いいんですね
いいの、はい、なんでかっていうと、そのヤマトっていう人間の二面性が、うん、実はあの CD が一番出てるんですよ。あれのね、そのヤマトが荒れる部分に関しても、うん、モデルになったし明確に覚えてますよ。
それ言っていいの？
え、いや、モデルになったシーンは別に言っていいんじゃないですか。
言っていい、
実際だって CD はあるわけですから。
あ、じゃあ、だったら覚えてない、そういう意味なら覚えてない。
はぁ、何言って
んの。なんか分かんない、私の頭の中のクラウドと共有できてんのかなと思って。
できてるわけないでしょ。
あ、そう。だからそれいつになったら開発されるんだろうね。
何が、だから開発されないよ。い
や、されるんだって。
いや、されない、
知らないの。
されない。
実はね、夢ビデオってもうできてんだよ。
うんうん、
マジで。私この間見たもん、タック TV で。あ、違う違う、小焼きスタジオ。YouTube 見て、
ねえ、その全案集出してくるの
やめてくんない。で、え、あ、来た夢ビデオって声出たもん。
うんうん、まあまあ夢ビデオ開発されたらいいですけど、うん、あの吉川さんの夢はさぞかしもカラフルなんでしょうね。
そうですよ、うん、はい、うん、まあそんなところです。
はい。
ロックブロックで何か覚えてることないんですか。
うん、だから私の中で何が流行ってるか本当にああいうのは分かるよねっていう話。
あ、
で新選組のなんか望月亀田とか言ってる時点で、土佐のねとか言ってる時点で多分新選組見てたんだろうし。
いや、多分違うもんね。あの、なんか望月亀田とかその何、うん、新選組に関してはもう染み付きすぎてて毎回出てくるよ、
うん、そうかな、うん、あとはまあだから 自分がめちゃめちゃ好きなもの、ゴーザウラの最終回の収録風景とか、
ゴーザウラの最終回の収録風景、
うん、をレゴブロックで作れっていう。
あ、そんなん言ってたかな、
うん、だからそのもなんかその、土佐藩の望月亀谷が、薩摩藩に助けを求めるも、うん、門前払いされて自決する様みたいな、うん、それをレゴブロックで作れ。
だから言ってたけど。で、俺が思えてるのは、うん、富岳三十六景赤富士って言ったら愚か者って言って、うん、あの足かなんかをバニラ身長ちっちゃいからね、うんうん、蹴られるかなんかして関節が一個増えるっ
ていう。何なのそれ。やばいね、私頭だいぶ。意味わかんない、怖いね。
ちょちょ、殴られて骨折したから関節がもう一個増えたっていう。
いやいや、もう怖いよ、岡田民超えてるよ、その意味のわからなさ。
いう話だけ覚えてますけど、うん、
まあまあそんなんあります。だからその、うん、追い込まれてる時ほど人間出るかもね、うん、その脚本とかそういうのって、うんうん、っていうのは思います。
、はいはい、最初あれ、あの皿が割れただけだったんですよ。
いや、覚えてないな。
膝の皿が割れただけだったんですけど。
あ、ロックのね、
うん、そうそうそう、うん、関節もう一個増やしましょうっつって。
いや、もう意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。なんでそんなこと考えてんの私。
いや、ちょちょちょ、もう僕から提案した。
あ、そうなの。いや、もう意味わかんない。だったらさ、うん、その読んできたギャグ漫画のジャンルが違いすぎて理解ができない。
そういうことね、
うんうん、まあそういうこともありますが、まあ、今後もね、そのスピンオフ的なの、まあ、もちろん今まさにナウで出してるわけですけど。あ、
足がもう足じゃないって僕言ったみたいです。
いや、もうよくわかんないけど、あの辺のやつ。
はい。うん、まあ、でも本当に、もうね、あの今は、本当に今ね、聞いてくれてるプレミアムの皆さんでしか聞くことができないですけれども、うん、あのシンデレラがね、
うん、
プレミアムサービスでしかもう聞けなくなっちゃったんで、
うん
うん、だからもう現物持ってる人はぜひ、ね、それを大切にしてほしいなと思いますし、うん、当時の、その、うん、なんだろう、あの吉川さんが、
うん、
もうアドレナリンが出まくってる状態で、うん、一点集中型で書いた脚本って、
うん、
多分もう今後出ないと思いますから。
いや、でもそれは規制してほしくないんだけどね。
いや、別に規制はしてないですよ。
いや、でも最近多いもん、これ意味わかんないから直しますみたいな。
いやいや、だからそれ、あの流れとして、ね、いや、だから何度も言ってるけど、そのなんかなんだろう、ストーリー仕立てになってるのに25ページ前半25ページがギャグなのは、
だってそれが私で、それが私じゃないの。
CD に収まらないね。
いや、だから収めなきゃいいじゃん別に。そこで別になんか一生その後出せないわけじゃないんだよ。
CD
に別にいいじゃん、キートンさん呼ぶ、ね、後半へ続く、ね、
ドラマ CD 作る。だってもう2枚組一生作らない
ん
でしょ。
2枚組は作らない。
ほら、だから言ってんじゃん。だから
そこまでで、あ、もうここまでです、お時間ですって言って、また買ってね、バイビー。これ
これじゃない、そんなのプレスできるか。
できるよ、しちゃえばいいんだから。
いや、だからしちゃえばじゃないのよ。
ねえねえ、私ほんとわがままやめたいって言ったのよ。今日ツイッターでさ、なんなの本当に、やめてよ、引き出してくんのこうやって。
知らねえよ、
もうやめてほしいよ、うん、
まあでも本当にあの生きる用意のある、
はい、
シンデレラという作品、
うん、
あの らしさっていうのが絶対、うん、その当時のものだと思いますので、うん、もしねプレミアムに入って聞いたことないよという方は、うん、今確かファイナルが公開されてるのかな、これからか、
あファイナルは公開されてます
今ですよね、はい、そうですよね、うん、なんで、
あれもすごい一番ロックブロックなんか公開してほしかったもうあれ本当に聞いて笑う人マジちょっと信じられないレベル、
いやそんなことないよ、面白いよ、
いやいやわけわかんない、だから高さんと一平の、うん、そのなんか笑いのなんか価値観が似てんだろうね、
あまあまあそれはそうかもしれないですけど、う
ん、私マジで自分でなんかその悪くはないなと思ったけど、うんうん、当時思ってたほど壊滅的ではないなとは思ったんだけど、うん、意味わからって思ったもん、
わから
意味わからって思ったもんだから本当もう聞かないかもしれない
聞いてくれよ、うん、れ、ね、まあ、でも本当にダウンロード販売でありますので、うん、ぜひそちらも聞いていただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
というわけでね、やってまいりました極限ギミシェルター56回、
うん、
ムゴムワの回です
ムゴゴーだのムゴモーだの、
わかった、じゃあ
ムゴシだの
ロゴロ
ロゴロゴ、じゃあレゴだったあれは
ロゴローの回です
誰
ロゴの国から来たロゴ太郎ロゴロロゴローの回だよ、
ロゴの国から来たロゴ太郎、
そう、うん、岡田柏噛んでんだろうね、
いや噛んでないだろ、
岡田柏さん、佐藤だ、佐藤柏噛んでんだろうね、うん、ツタヤとか GU とかのデザインした、
あロゴね、う
ん、ロゴだよ、だからだから佐藤柏なんじゃない、
ロゴ太郎か
ロゴ太郎自体がユニクロとかね、うん、まあ、とにかくあまたのデザイン、うんうん、
ツタヤとか
そう楽天とか、うんうん、もう日本のデザインはもう柏から始まっているっていうね、というわけでね、皆さんにも、長いお時間お付き合いいただきましてとっても嬉しかったですが、
はい、前半ちょっとトラブルありましたけれども、
はい、
ね、最後までお聞きいただきましてありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、
先ほどもちらっと言いましたけども、新作はねちょっと作り中なので、
はい
はい、ぜひ
またぜひ、ね、発表させていただきますので、そちら楽しみにしていただければと思いつつ、うん、まあ、前半のね告知ムービーでもありましたけれども、モンカナ和風の話もねちらっとしてますが、うんうん、モンカナ和風もしねお持ちでない方、あと2セットぐらいでもう完売なので、うん、もし持ってない方はお早めにゲットしていただければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、またお話にもありました通り、今年の夏コミありがたいことに受かりましたので、うん、ありがとうございます、
西目の2の A、
はい、西目の2の A、うん、覚えやすい数字でですね、皆さんのことをお待ちしておりますので、8月12日だったかな、うん、月曜日祝日、いつもとは違って土日ではなく月曜日にはなっちゃいますけれども、
はい、
一応祝日ではありますので、お休み調整つく方はですね、うんうん、ぜひ私たちに会いに来ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それではまた来週この場所でお会いしましょう。じゃあまた来週、